新年、皆さんおめでとうございます。ぜひですね、今立ってお隣前後の方と新年の挨拶を交わしてください。でもう一度言います。最後だけ横に座っている方まだ前が空いています。そこに座っていたら必ず背中が下げて腰が痛くなります。横座りやるからです。で皆さんも協力してください。まだ座って座りますから、特に池原さんこちら前へ苦しいことは避けたいと思っていると思います。災いはいらない、してほしくないと思っていると思います。皆さんも新年に対する期待と不安が入り混じってこの年を迎えたかもしれません。昨日大晦日の新聞のコラムに私たちの人生に起こるこの災いについて注意を促す、勧告する言葉を見つけました。今風に言うと災いはリスクで、備えていきたい、防ぎたい、それでも会えば最後はくじけぬ心が大切だ。この新聞の記者はどのように人生で受ける リスクに、災いに備えたらよいのか、またはどのようにすれば心がくじけないということができるのか、具体的には記してはいませんでした。けれども聖書は私たちがいつでもこの世の終わりやそれぞれの人生の終わりに備えることができるように私たちに良い知らせを、福音を語り続けています。今年この新年に起こりうる災い、辛いこと、悲しいこと、嫌なこと、痛いこと、苦しいこと、それらのリスクに備えてくじけない心を持つためにも、聖書の言葉に耳を傾けていきたいと思います。今年最初の聖日に、旧約聖書の民数記6章に記されている祭司アロンの祝福の祈りが示されたことは感謝しています。どのようにすれば主の祝福を豊かに受けてこの2017年を共に歩むことができるのか、今朝はご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが合同礼拝をもって私たち一人一人をこの元旦礼拝に招き集めてくださったことを覚え感謝いたします。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、私たちの霊的な食べ物を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して語ってください。願わくば助けにし、聖霊が私たちの心の内にどうぞ自由に働いてくださいますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は旧約聖書民数記6章、お開きください。22節から27節を見ていきます。民数記の6章22節から27節に記されているのは、神がモーセを通して祭司アロンをはじめとするイスラエルの祭司たちに命じられた祝福の祈りです。この祝福の祈りは祝祷として現代でも毎週の礼拝で用いている教会もあります。私たちは神からの祝福を受けて、新年をそれぞれの人生を歩むことを願っています。けれどもその祝福は私たちが願って求めるものではなくて、父なる神が私たちに一方的に与えてくださる神の愛であり恵みです。この祝福の祈りに記されている主の祝福について今朝少し掘り下げて考えていきたい。皆さん、子どもたちから祝福っていうのはどういう意味ですかって聞かれたら何と答える。また子どもたちに、教会学の子どもたちに祝福っていうのはどういう意味ですかって聞いたときにどんな答えが返ってくるでしょう。私たち意外に教会ではあまり意識せずにこの祝福っていう言葉を使っているかもしれません。来週1月8日の日曜日には成人祝福式があります。今年20歳になって成人を祝う青年若者たちを祝福します。どういう意味が祝福という言葉になるんでしょうか。5つの特徴について考えていきたいと思います。まず第一に、祝福の 源が死なる神にあるという。神が私たちを祝福されたいと願っている。天と地を創造された神は最初に被造物を、そして最初の人間である男と女を創造された後で、彼らを祝福してこう宣言されています。創世記の1章の27節、神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女に彼らを創造された。28節、神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の空の鳥、地を這うすべての生き物を支配する。創造主なる神が被造物を、そして人間を祝福されたということは、主の祝福を受ける者が良いことを完全に受け取ることを宣言されたということです。旧約聖書の中にあっては、神と神に選ばれた族長たちがそれぞれの家族を祝福します。神に選ばれたアロンをはじめとする祭司たちがイスラエルの民を祝福します。新約聖書では、主イエスが祝福された記事がいくつか記されています。ある時は大勢の群衆に食べ物を与えるために、5つのパンと2匹の魚を取って祝福された。そしてある時は、主イエスのもとにやってきた子供たちを祝福されました。また先ほど共に分かち合う主の生産の時に、主はパンと杯を祝福されました。このように祝福の源は父なる神であり、創造にされる神が一方的に被造物を、そして私たち人間を祝福してくださる。2番目に祝福の実質、本質について見ていきます。神が私たちと共にいてくださるという約束が、人生における安全、繁栄、精神的な充実を可能にします。くじけない心、がっかりしない心を持つためにも、祝福の源である神ご自身が私たちといつも共にいてくださることが確実です。ここで、これは原稿にないんですけども、せっかく子どもたちが来ているから、子どもたちに聞きます。家庭の事情を。それでは、ゆらちゃんから行きましょう。巻きまきます。ゆらちゃんは家にいて、お父さんとお母さんが一緒にいるときに安心ですか？それとも、おじいさんとおばあさんって時がやっしい。お母さんとお父さんが出て一番安心。お父さんとお母さんが一緒にいて安心の時は、お父さんお母さんが優しい時ですか？優しい時。もしお父さんお母さんが、ひらちゃんが何か悪いことして怒ってる時は、一緒にいたいと思いますか？思わない。はい。じゃあ、とわちゃん、マイク持って。父ちゃんどうですか？家にいるときに、お父さんお母さんと3人でいるとき、安心がありますか？お父さんお母さんいつも一緒にいてくれて嬉しいと思いますか？はい、安心。でも、お母さんになんか悪いことして黙っていたいなと思ったり、本当はごめんなさいって話しきれないんだけど、しばらくは言うのやめようと思ったときに、隠れたいと思ったりますか？遠くとか遠く行っててって思ったり。あんまりない。はい。じゃあ今度に同級生ですね。みなちゃんどうですか？家にいてお父さんお母さんといつも一緒にいたいと思いますか？それとも時々もう早く家を出て一人になりたいと思いますか？いたい、一緒にいたい。はい、ありがとうございます。いつも一緒にいたい。この人がいてくれれば安心だ。 それが私たちにとっての平安であり、心の安らぎです。神が、父なる神が誰よりも私たちと一緒にいたい、神の臨在、神がここにいてくださる、神の存在、今ここに私と一緒にいてくださる、それが私たちの心に平安を与える。どんな時にも父なる神は私たちと一緒にいてくださる。でも私たちの方に問題があって、今はちょっと私から離れててください、今はあっちへ行っててください、または私はあなたが見えます、それが私たちの心がぐらつく時です。神から離れてしまう、逃げてしまう、隠れていたい、ここだけは見てほしくない、ここはあなたの領域ではない、私の領域だと思っている。私たちは神から離れてしまう。でも私たちの父なる神の本質は、祝福の本質は、いつも共にいてくださる、そのことを神は願っています。ですから創世記の中では、神は、神ご自身がイスラエルの族長と共にいてくださることを約束として受け継がれてきました。創世記26章にイサクの物語があります。26章の3節の前半と26章の4節を引き合いにします。あなたはこの地に滞在しない、しなさい、私はあなたと共にいてあなたを祝福しよう。26章24節、主はその夜彼に現れておっしゃる。私はあなたの父アブラハムの神であり、恐れてはならない、私があなたと共にいる。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加えよう。私のしもべアブラハムでいる。神がいつでもどんな時でも一緒にいてくださるというこの祝福の本質は、新約聖書にあっても変わることなく受け継がれています。主イエスはインマヌエルと呼ばれました。インマヌエルという名前の言葉の意味が分かる人もいるかな。インマヌエルの言葉。先週やったんです。はい。じゃあ、勝負。主は救い。主は救い。はい。インマヌエル、その名前の意味は、神が私たちと共に見てくださる、一緒にいてくださる。先週のクリスマスにマタイの福音書1章23節から引用しました。民数記の6章25節26節の祝福の祈りでは、神の臨在を神の顔という例え、この隠喩を用いて表しています。もう一度民数記の6章25節から26節を読みます。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますよ。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられます、与えられますよ。皆さん、神には顔があるんでしょうか。神の顔を見たこと言いますか。神は聖書を何て言っていますか。神は霊であって、目で見ることができます。神は愛であって顔を見ることができます。神は光であって、その顔を見ることができます。でもここでは、例えを、因を用いて、神の御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、神の顔ができます。いつも主が私たちと一緒にいてくださるからこそ、一番近い距離で私たちのそばにいてくださるから、子供たちがお母さんお父さんが家にいて嬉しい、お父さんお母さんの顔が見える、その存在があるときに私たちに平安があります。主が御顔を私たちに照らし、その栄光を表してくださることが可能であります。遠く離れていたら神の栄光を受けることはできません。近くにいて初めて神の栄光を輝かすことができます。 3番目に祝福には傾向というんですか、パターンがあります。賛美の特徴には寄贈物や値しないもの、神に反抗する人々までも祝福することを決めておられたことがあります。創世記の一章では寄贈物や人間を神は祝福されます。創世記の二章では創造の7日目を神は聖とされ、そしてその創造の技を休まれる休息の日、安息の日として祝福されました。また、堕落した人間の世界で起きた洪水の後でも、創世記1章と同じように、ノアとその家族を祝福してくださいました。創世記の9章、1節と7節を読めば、同じ祝福が、命令が書かれています。一節を読みします。それで神はノアとその息子たちを祝福して彼らに仰せられ、産めよ、増えよ、地に満ちよ。そして創世記11章に記されているバベルの塔を通して、神に対して傲慢になった人間を罰したので、今度はアブラハムを通して、新しく人類を祝福される約束を創世記12章で語っています。創世記12章1節から3節に、その後主はアブラハムに仰せられ、あなたはあなたの前故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたの祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものは私は呪う。地上すべての民族はあなたによって祝福される。昨年のアドベント対抗説から何度も創世記12章この1節から3節を引用しています。民の偉大な救いの計画の中で、私たちキリスト者の霊的な父であるアブラハムを通して地上のすべての民族を祝福してくださる神の祝福が、私たちにとっての大切な福音であり、旧約聖書から新約聖書とつながる神の祝福の傾向というんでしょうか、パターンです。神は突然私たちを祝福されることを決めたわけではありません。天地創造から今に至るまで、創世記の時代から今に至るまで、私たち人間を祝福することを決められて、最初から決められておられるということです。4番目に祝福の用い方について見ていきます。旧約聖書において、民数記6章に記されている祝祷のように、神の祝福は人々への祈りとして用いられています。詩篇の17編の一節では、民数記6章の祝祷がそのまま引用されています。イスラエルの民に神の祝福があることを祈る詩篇128編、そして134編、128編の5節と、134編の3節にします。主はシオンからあなたを祝福される。あなたは命の日の限りエルサレムの繁栄を見よ。この詩篇128編5節の御言葉は下のページ版に貼ってありますけど、ウェストバー先生からクリスマスカードに引用されています。詩篇134編の3節、天地を作られた主がシオンからあなたを祝福されますように。現代の私たちも大礼拝のプレーズソングの中で God bless you と歌われます。皆さん好きな方もいらっしゃると思います。キリスト同士の祈りの挨拶として神の祝福を用いることがあります。旧約聖書のルツ記一章の4節にボアズと人々の挨拶が記されています。ルツ記の2章の4節、ちょうどその時ボアズはベツレヘムからやってきて彼者たちに言った、主があなたと共におられますよ。彼らは 主があなたを祝福されますようにって言いたい。素晴らしいキリスト者同士の挨拶の言葉だと思いません。皆さん一緒に言ってみましょう。私がボアズの役で主があなた方と共におられますように。
は
い、いつも一緒なんですね。主が一緒にいてくださることが神の祝福である。祝福されたものってどういうものだ。神が共にいてくださる、それが祝福されたもの。神の存在臨在を通して神の祝福が明確にこの挨拶に表される。このように旧約聖書の時代では神の祝福が人々への祈りだけではなく挨拶としても使われています。最近でも現代にあってもメールでですね、最後にメールを結ぶときにブレッシングと書く人もいますけど、短く God bless you をブレッシングという言葉に書かれて挨拶の言葉として用いています。最後5番目に礼拝としての祝福。人間を祝福してくださる神への応答として神を礼拝するときに祝福が用いられています。新約聖書では神を褒めたたえる、主を褒めたたえるとされています。英語の NIV では Praise be God という言葉で訳されています。英語のもう一つの訳で ESV English Standard Version がありますけれども、その訳によると言語をそのまま主を祝福する Bless be the Lord というふうに訳されています。創世記の24章の27節、そして出エジプト記の18章の10節、ルツ記の4章14節でその祝福の用い方を、見ていきたいと思います。創世記の24章27節は主が褒めたたえられますように、主に祝福がありますように、 Blessed be the Lord。 そして出エジプト記18章10節は主は褒めるから、主はあなた方をエジプトの手とファルの手から救い出し、この民をエジプトの支配から救い出されました。ここでも主が祝福されますように。そしてルツ記4章の14節でもイスラエルでその名が伝えられるよ、今日買い戻すものがあなたに与えて、あなたの後を絶やさなかった主が褒めたたえられますように、 Blessed be the Lord という言葉が伝わっています。このように私たち人間を惜しみなく祝福せるさる神に感謝し、神を褒めたたえる、主に祝福あるように、神への祝福を多くの人として礼拝として捧げることが、詩篇の103編の1節から2節に、我が魂よ主を褒めたたえ、私の地にあるすべてのものよ聖なる皆を褒めたたえ、我が魂よ主を褒めたたえ、主の良くしてくださったことを何一つ忘れる、主に祝福があります。多くの祝福を与えてくださるために祝福を持って神に対し応答する、これらが祝福の5つの特徴です。冒頭でお話したように新しい年に遭遇する可能性のある災い、嫌なこと、辛いこと、悲しいこと、苦しいこと、痛いこと、私たちはどのように備えていけばいいでしょうか。すべての良いものは神の祝福を通して与えられます。私たちが欲しいと願っているものでなくても、すべての良いものが神の祝福を通して与えられます。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主は今年も私たちと一緒にいてくださる。私たちの必要を備え、必ず与えてくださることを感心してこの新年期待しているでしょう。たとえ私たちに災いが訪れても、主に対する信頼が私たちの心に平安を与えます。いつでもど どんな時でも必ず主が共にいてくださる。子供たちにとってお父さんやお母さんの家に来れることはどれだけ安心で嬉しいか。同じように神の私たちと共にこの新年を歩んでください。創世記1章28節で神が未曾有と人間に対して生めよ、増えよ、地を満たせ、繁栄を命じる。皆さんにとっての繁栄は一体何でしょうか。いい仕事についてたくさん稼いで必要なものを好きなものをたくさん買っていい暮らし向きをする、それが繁栄でしょう。そのような繁栄を願っている人はあまりいないと思います。けども家族はどうでしょう。私にも息子と娘がいますけど、早く息子と娘が結婚してお嫁さんをお婿さんを迎えて孫の子供を見たい。みんな大学時代の子はもう孫がいるのにまだいない。家族が増えること、繁栄することを、それも祝福かもしれません。私たちの霊的な繁栄というのは何なんでしょう。霊的に私たちが変えられてキリストにいたものとして成長していくというか、キリスト者として大きくなる、キリスト者として成熟していく、そこに私たちの霊的な繁栄があると思います。家族がいなくても一人であっても孤独になることがあります。霊的に変えられていく、繁栄していくときに成長していくことができます。今朝時間の関係でフィリピ書2章の言葉を、読みしただけになりますけども、2章に書いてるキリストと似たものとして変えられる中で主の栄光を私たちが反映するときに、家族や友人、主の恵みを分かち合うことができるようになる。主の祝福は私たちだけのためにあるものではありません。神は私たちに神に仕えること、礼拝を捧げることを期待しています。そして創世記12章のアブラハムへの約束にあるように、神の偉大な救いの働き、宣教の働きは私たちが祝福されたものとなると同時に、私たちがその祝福を家族や友人のために分かち合っていく、私たちを通して神の祝福がさらに広がっていくことを神は最初から計画されて、創世記の時代からもうすでに決めておられました。どうか今年も私たちを豊かに続けて祝福してくださる父なる神に礼拝を捧げ、神を褒めたたえる、祝福することができます。そして神に仕えることを通して一人でも多くの友人や家族と神の祝福を分かち合うことができます。祈りを持って備えたいと思います。どうか主の祝福で満ちあふれ、主にそれぞれが用いられる2017年となるようにお祈りしたいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方と全てにあります。恵み深く、憐れみ深い天の父なる神様、今朝のあなたの御言葉をありがとうございます。民数記6章に記されている祝福の祈り、祝祷を今朝は読みました。この一年を始めるときに素晴らしい御言葉をあなたが与えてくださり感謝いたします。主よ、どうぞこの新しい年、何が起こるのか分かりません。どんな一年になるのか全く分かりません。けれども私たちに与えられている確信は、あなたがいつも私たちと共にいてください。その祝福を感謝いたします。またあなたが誰よりも私たちと共にいることを望んでおられ、あなたの愛を、恵みを、希望を、そして救いをいつも私に与えてくださる方であることで感謝いたします。主よ、どうぞあなたから離れることなく、あなたと共にこの一年歩むことができますように。 あなたの御言葉に日々耳を傾けることができますように。また祈りを通してあなたに信頼し、あなたに呼び頼んでいくことができるように助けてください。今朝の御言葉を感謝して、私たちの救い主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。